外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木です。優しい日本語の放送になります。今日は多文化共生センターで外国人のための日本語教室を運営している日本語の森代表黒川和子さん、同じく世話人の佐々木さん、角田さん、篠野さんをお招きしお話を聞いていきたいと思います。仙台観光国際協会センティア国際化事業部では多文化共生のための地域づくりと人材育成を目指し、生活情報の多言語化や市民団体の方々と共同で外国人のための日本語講座を運営するなど様々な事業を行っています。今回参加いただく日本語の森の皆さんも多文化共生センターで外国人のための日本語教室を運営しています。今日は活動についていろいろとお話を聞きたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速、日本語の森について今日はいろいろとお話を聞かせていただきたいと思っています。はい、まずはじめに日本語の森という団体ができた時期とですね、その目的を教えていただけるでしょうか。
今は日本語の森と呼んでますけれども、前は日本語相談室という名前で、2002年ちょうど20年前です。2002年の11月に学習者がたった4人とボランティア4人で始まった団体です。それで10年後の2012年1月に日本語の森という名前に変えました。目的ですけれども、外国の方だけではなくて日本で暮らしている日本語が上手にあまり話せない方々も含めて、その方々の日本語の会話が慣れるようにサポートすることを目的としています。
ありがとうございます。20年ということで非常にこう長きにわたって活動を続けていらっしゃるということに驚きました。では次にですね、日本語の森の皆さんの実際の活動内容についてお話しいただきたいんですけれども、
篠さんいかがですか。
その日開催する日、都合のいいボランティアさんと都合のいい学習者が、部屋に集まって、で1対1のペアを作って会話を楽しむというものです。すごく不安定な感じはするんですけれども、その日何人来るかわからないというような状況で、でも若い人から話を聞いたり、知らない国の話を聞いたり、とても楽しい活動なので、長く続いたと思います。
もうなかなか多分何人参加するかわからないって結構運営される皆さん大変ですね。
たくさん来た時は複数の方を相手に
お話をやったりするんですね。実際現在は何名くらいの方がボランティアで携わっていらっしゃるんですか。
毎年4月から登録していただきますけれど、この2ヶ月でも登録のボランティア26名になっています。
そうすると一番最初が4名からということでしたので、かなり多くの方が携わってらっしゃる感じでしょうか。
そうですね、毎年人数は変わりますけれども、このコロナ禍の中でも、今年になって26名の登録ボランティアが来てくれていることはとても嬉しいです。
で先ほど何名いらっしゃるかなかなか見えない中で、運営していただいているということでしたけれども、実際に今ぐらい、コロナもあります、難しいこともあると思うんですが、何名ぐらいの方ご利用ございますか。コロナ前はいかがですか。
コロナ前はですね、本当にたくさんの方々が利用してくださって、毎年ですね、本当にボランティアの数と学習者の数が最終的には土曜日かいつもほぼ一致するぐらいの人数になっていて、それは本当に今までびっくりしているんですけれども、一番コロナ禍直前の2018年、2019年は途中の1月までで終わってしまいましたので、2018年のところを見ますと、もうボランティアが延べ人数で1300人、 学習者が1242人という本当に僅差の感じです。
すごいですね。
開催回数も1年間に97回、
はい、
通常ボランティアは13、4名、学習者も13名程度来るというバランスのいい日が続いておりました。でも2020年の1月までで一度、はい、閉室しました。それから長いことどうしたらコロナ禍の間にもう一回再開することができるかということで、すごく大変な協議を重ねたりしたんですけれども、なんとか昨年の11月12日からまたオープンすることができました。でそれまではいつからでも誰でもどうぞ来てくださいというスタンスで開いていたんですけれども、はい、今回はウェブ予約で10人までという形で、は
い、少し人数を制限という形ですね、
は
い、
あと2回のコロナワクチン接種証明書、はい、手指の消毒、マスク、検温といったそういったことを含めて、今ボランティアも学習者も来てくれる状況になっている、そんな感じです。
ございます。まあ、本当にコロナでその中でですね、運営をされるっていうのはすごく大変なご苦労がおありだろうというふうに思います。ちなみに参加者の方々というのは学生の方が多いんでしょうか。
佐々木さんからお願いしていいですか。
現在の申し込み者は学生というよりは社会人の人の方が多いですね。
そうなんですね。
やっぱり留学生、今入国制限とかしてましたので、はい、以前はやっぱり学生さんの方が多かったんですけど、はい、今は社会人の方の方が多い。
そうすると皆さんお仕事で日本語を使う上で少し上手くなりたいなということで参加されるという感じなんでしょうか。
まあ、社会人の方はそうだと思います ね、
うん、そう
ですね。面白いのが私たちが始めた頃に、はい、留学生なんですけれども、もう大学院とか行ってる方が日本にいて、やはりあんまり日本語を使う機会がないのでということで、毎回参加してくださる方もいますね。
そうなんですね、うん、生きた日本語を使ってみたいっていうニーズもあるんでしょうね。
で学校も閉鎖割としてまして、はい、ズームでの授業だとか対面授業とかができなかった分だけ、やっぱり日本語を忘れてしまったっていう、
はい、
で忘れないようにっていう感じで来てくださいますね。
そうなんですね。
面白いのは、はい、学校で、はい、学校の先生が言う日本語はよくわかるんですが、
うん、
街に行った時にわからない、実際に使われてる日本語、先生の日本語とは違うっていうのが感想ですね。
確かにそうですね。
ここに来て実際に
そうね、
話してますね。そうね、そうねとか相槌とか、
はい、
そういう、
そうですね、専門的な言葉とか自分の学んでいる内容については上手に日本語で話せるけれども、意外と日常生活で必要になるような言葉が難しいということもあるということなんですね。じゃあ本当にそういう生きた日本語というのを先ほど言いましたけれども、学びたい人たちにとってはすごく大切な機会なんですね。今仙台も外国人の方々の人口というのが右肩上がりになっておりまして、まあ、コロナでもちろん入国制限ということで一時的に減ったりと、まあ、そういったものはあるんですけれども、もはやお隣さんが外国の方でもおかしくはないという時代になっているのかなというところでもございます。ぜひ普段から外国の方と接している皆さんの方からですね、外国の方をサポートしたいというふうに思っているような方々にお話というかアドバイスというかございませんか。
日本語の森で気をつけていることというか、
はい、
教えるではなく理解する、はい、よその国から全然違うところから来た人なので、
はい、
あらそうなのみたいに聞いて理解するように心がけてると思います、
ね、知ろうとするっていうのは一つ大きなキーワードかもしれませんね。
やっぱり興味を持つってことは、
興味を持つ、
相手に対して、はい、国に対して興味を持つとやっぱりいろんなことを聞ける、
好奇心あるボランティアが多いかもしれない。
それはそう、
好奇心、相手のことを知りたいと思う気持ちですね。まあ、時々外国の方ちょっと怖くってとかお話ししにくいわという声も聞こえますが、相手のことがわからないからということなんでしょうか。そうかもしれませんね。では逆にですね、日本語を今学習している方、こういった方々に何かこうご助言とかアドバイスありますでしょうか。日本語の森さんに 来てみるとかですかね。
さっきも志野さんが言ったように、はい、授業で、はい、クラスで習ってる日本語とやっぱり生の日本語って違いますから、はい、そこで文法とか全部正しく習ったつもりでも、はい、やっぱり外へ出るとちょっと違う言葉も聞いたりするので、はい、やっぱりこういうところで練習してもらうっていうのが本当にいいと思います ね、
はい、質問してほしいね。わからない言葉があった時、それ何ですかって質問してもらうと、はい、
あれじゃね、話し合ってるうちに今の言葉で言われるとそれを分かりやすくこう話そうと私たちは努力してる、
はい、
そういうところありますね。だから自然体で話してそれがちょっとあっちの耳に引っかかったことをまだ話す、
はい、
そのことだけで終わっちゃうよね結構ね、いろいろね、うん、そこの一つの言葉で意外と知ってるその日常会話、
はい、
が盛り上がる。
確かにお互いのことをお話ししてお互いがもっと話したいもっと知りたいになると
う、はい、もうすごい
昼間に1時間
それはありますね。
そうです、だから興味というか今日は何が話したいのかなって最初ちょっと緊張しちゃうけど、
そうするとやっぱりじゃあ今やられてるまあお仕事だったりあるいは学校だったりというところからちょっと離れてみて全く別の日本語の環境の中でお話を楽しんでみるというのもモチベーションが上がるかもしれないですね。学習のですね、
なんかほら、はい、言いたいことはあっちがいっぱい持ってると思うよね、はい、だから聞き手になって、はい、例えばあっちが7話してもらって、うん、こっち3答えるくらいのつもりでやってます、はい、ね、はい、日本語の森ではボランティアが毎回変わるんですよね、
はい、
だからそれはすごく学習者にとっても違う話し方、
はい、
男性のこの年代の男性はこんな話し方をする、うん、この、ね、女性はこういう話し方をするとか、はい、いろんな表現を学ぶことができるのはとてもいい点だなと思います。
その学習者が使った言葉でちょっとそれはやっぱり他の人に言ったら失礼じゃないかとかっていうところは、あとあとその学習者さんの不利益にならないように私たちは少しアドバイスはしますね。
でも本当にこう外国の方をちょっと助けてあげたいという方もそれから日本語を学びたいという方も双方が少しずつ歩み寄っていくことで埋まる溝って実はたくさんあるのかもしれませんね。
優しい日本語のハサミの法則ってご存知、はい、ハサミの法則、
ハサミだって
歯ははっきり話す、さはね最後まで話す、
最後まで、
ちゃんと言い切りにするという、はいはい、それからみは短く話す、
短く、
でハサミの法則っていうのはやっぱり頭に入れて話すと優しい日本語になります。
実はそういうちょっとしたことを気をつけると近くの外国の方にとってはものすごく助けになる、
分かりやすいと思います ね。
ぜひ近くにお住まいの外国の方がいたら実はおはようございますこんにちはなんていうところからスタートしてもお互いが分かり合えるかもしれないということなんですね。
やっぱり挨拶は大事だと思います。
そうですね、今日は優しい日本語による多言語放送局をお送りしております。多文化共生センターで外国人のための日本語教室を運営している日本語の森の皆さんにいろいろとお話しいただきました。今日は本当にとても勉強になりました。皆さんお越しいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これで今日の多言語放送局を終わります。次回の放送もどうぞお楽しみに。